主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれき第112回目です。
112、
はい、
うん、
ちょっといこれ前ね、前の話なんですけども、コンビニに行ったらですね、
うん、
歴史がコンサートするよっていうポスターを
見かけました。歴史、
歴史ってバンド？
バンド感なん違うな。なんか、まあまあソロですけどね。
時々番組でもね、歴史知ってますかという、
そうですね、
お便りがありましたが、うん、まあ、歴史をモチーフにした曲、楽曲、
うん、
を
もっぱらね
作ってる人と歌手の人が歌ってる、
うん、
あれ歌ってる
人一人でしょ。
一人でフューチャリングが多いの。
あ、そうそうそうそう、うん、誰かと、もともとなんだっけ、プロデューサーかなんかの人で、結構いろんなアーティストとコネがあって、まあ、いろいろこう参加してもらったりみたいな感じでしょ、
ね、うん、で、まあ、アルバムが今4枚出ておりまして、
うん、
ね、私たちがおすすめなのが墾田永年私財法とか、
そうそうそう、
僕は甘えん坊将軍、
甘えん坊将軍
とかね、そういうのがあったりするので、で、コンサート今年やってたんだね。
ああ、ツアーかなんか待ってるんですか。
うん、で、それを見たのが8月ぐらいの話で、ちょっと今実際やってんのかな。
ああ、うん、そのポスターみたいな。
うん、ああ、やってる。でも全然スケジュール取れないし、場所も遠いし、って思って指くわえて見てた
の。地元じゃないの？
地元でもあった、地元の近くでも来てたんだけど、スケジュールがもう全然。
結構取れないって話ですけどね、切符が。
ね、リスナーの方で行ったこといらっしゃったら、でも行ってみたいねって前から言ってたんだけどね、
うん。
うん、それで喋ってた後に、ローソンチケットかなんかで見たんですよ。
ああ、うん。はいはいはい。
ね、ちょっと、結局行けずだったんですけどね、
うん、
行ったことがある方は、また、レポートいただきたいなと思いますね、
うん、
そのコンサート関係者の人って聞いてないのかしらね。
また、
うん、
あ、また無心、
うん、で、おもれきの歌もね、
もうえて、
な
んぼのもんやね。
でもそんだけでなんか気分上がるじゃん。
いや、もちろんそうだけど、
ね、はいはいはい。さあ、前回に引き続いてですね、愛知県特集を、
愛知、
はい、やります、はい、で今回はですね、愛知県江戸時代に焦点を当てますが、東海道という道がありました。
ありますね。
うん、ほら、東海道っていうと、ほら、古代の東海道とさ、
行政区分として
のでもあるし、
はいはいはい、街道の東海道、ね、
そう、うん、だから東海ロードですね。
そうですね。
東海ロードの、を紹介しますので、まあ、有名な東海道53次。
うん、
江戸から、江戸日本橋から京都までの、うん、間に、53個の、
そうですね、
宿場町を幕府が設置するの、これ。
まあまあ、整備したんですね。
整備、
うん。
で、愛知県をその東海道が通ってるわけですね。
もろにね。
はい。
うん、
なので、その、愛知県の東海道、東海道で現在の愛知県にあたるところの宿場町を。
愛知県下にあるものをね。
はい。
うん、
紹介していこうと。
なるほど。
思います。で、これは、現在は、東海道は、国道1号線でいいのかな。
まあそうですね、まあ、今はね付け替わってるので
、ああ、そうですね、
厳密に昔の街道ではないですけど、
旧国道1号線なんかほらバイパスができたりとか、
まあそうですね、
1号線が変わってますが、まさに
国道、そうですね、
一応それをベースにできたのが国道1号線よね。
そうでしょう、うん、
ね、鉄道もほぼなぞってんの、
東海道本線。
うん、
東海道本線はまああれじゃん、 滋賀県の方に岐阜からあっちに行っちゃうから。
ああそうか、
うん、まあ、ここは大きく外れますね。
あ、新幹線もそういえばそうだね。
そうそうそ
う、うん、はい。愛知県にあるこの宿場町なんですが、
うん、
江戸の東側から33番目が、
うん、
三河の国渥美郡にある二川宿。
二川、うん、
これ現在の愛知県豊橋市。
こっからが、三河か。
はい、うん、その前が白須賀というとこが、静岡だったんで
遠江ですね、
はい、
うん、
こっからが愛知県ですね。で続いて34番目が吉田宿、
豊橋よね、
豊橋、うん、現在の愛知県豊橋。続いてなんだこれは、お油、
ご湯、
ご湯、
うん、
っていうのが、現在の豊川市、
うん、
で36番目が赤坂、
赤坂、
これも現在の豊川市、
うん、
で37番が藤川宿、
藤川、
これは現在の岡崎市、
うん、
で38番目が岡崎宿、
岡崎、うん、
現在の岡崎市、
うん、
で39番が知立宿、
うん、
現在の知立市、
うん、
で40番目が鳴海宿、
これ
現在の名古屋市ですね、
うん、
で41番が宮宿、
宮ね、
はい、これも名古屋市ですね、市ですね、うん、はい、ここまでが愛知県、
うん、
で次42番目が桑名になりますので、
うん、
これは伊勢の国入っちゃいます、
はい、
三重県になっちゃいますので、いくつ ?1,2,3,4,5,6,7,8 9つの宿場があったんですね、
うん、
さあ、二川宿ですね、全然あの駅があるのは知ってる、
ああ二川
別のね、
はいはい、ありますね、
JR の、
うん、
あと何の印象も僕ないですね、
うん、ないね、
うん、
落ちておっと降りたこともないですね、
そうですね、うん、東海道の宿場の中ではどちらかといえば貧乏な宿で広重の53次の絵にもお世辞にも繁栄の宿とは言えず、
はあ、
吉田藩では賄いきれず幕府領とされていた、
うん、
ね、ボロッカスですね、
うん、
なんでこう何こうさ全部なんかに宿場町ってこの幕府がここに宿場って置いたとこって、
うん、
どこも結構賑わってるもんなんじゃないの？
まあでもほらやっぱ今でもそうだけど県境ってやっぱり人の行き来ってあんまりないじゃん、も
ともと
その自然の成り行きでできたわけだからさ、
はいはいはい
はい、だ境目はやっぱりこうあんまり人の出入りってないんじゃない？
なるほどね、うん、この誰の絵だっけこれ、
広
重の絵見ても、
うん、
こう浮世絵のね、東海道53次の
有名なね、
うん、なんもないよ
これは。でもまあその郊外の原っぱでしょ別にこれが宿場の絵ってわけじゃない、
あ、ないけどなんか寂しいね。でまたこれ、うん、ちょっと資料の都合で白黒印刷だもんね、余計
そうですね、うん、
なんか黄昏た原野を歩いてるような感じがします、
うん、
この二川宿ですね、この浮世絵を見るとこの柏餅、柏餅、
お茶屋さんが ね,
ね, ねあるのね、これ名物なのかね、
うん、二川と白須賀の間にあったみたいですよ。
いやこれでなんでこれがあるかというと、戦国時代ですね、
うん、
小田原征伐に向かう秀吉が街道筋の茶店で茶店で柏の葉に包まれたソテツのあんこの入ったお餅を食べた、
うん、
でこれは何かと尋ねたら老婆が柏で包んだ餅だから柏餅とでも申しましょうかと答えて、戦に向かうのに柏餅とは縁起がいい、
うんうん、
ということで名前を付けたそうです。柏餅からカツに和睦の和ですね、うん、というふうに、言い換えたそうですね、うん、知らない食べたことある今
いやどうなんですかね。
ソテツって食べれるの。
ソテツの実ねなんか江戸時代とかよくあの飢饉の時に食べたとかいうね。
あそうなんです、うん、柏餅ソテツのあんこ
まあねあんまりその甘いものとかなかった時代でしょうから素朴なもんなんでしょうね。
ねこれが二川塾ですね、
うん、
続いて吉田塾。
吉田は豊橋やな。
豊橋ですね、うん豊川の豊富な水運と城下町で昔は今橋吉田豊橋と名前が変わった、
うん、
で茶屋と色気でいいの、
うん、
色気の賑やかで、いい森女が飯森女が非常に多かったことでも知られ、
うん、
吉田を通れば2階から招くしかも鹿の子
の
鹿の子の振り袖が、
うんうん、
ってよく言われてたの
みたいですね、
というとこですね。何ですかここは盛り場な宿場町。
まあそうですね大きな町ですからそれなりにあったんでしょう。
今の豊橋だよねの中心街、
ね、吉田はまさに豊橋の真ん中ですね。
ここは誰がお殿様やってたの。
いやー吉田も結構不大いやいや不大の大名は出入りが激しいんであんまりどこっていうわけでもないんじゃない。
なるほどね、うん、まあ今でも愛知県の東側三河地域の中心都市の一つだもんね。東橋ってね新幹線も止まるしね。
岡崎とどっちなの。
なんか僕的には豊橋の方が強いようなイメージが。
ああ町はでかいよね。
ありますよね。でやっぱ豊橋名産山佐のちくわ
あドライブインとか出てんね。
かまぼことか
ちくわ看板ってあるね、うん、あ練り物ね。
八木さん北さんのキャラクターで
ああ
昔も今も変わらぬうまさ
あそんなのが、
うん、
東海地域ではやってんです
か。はいあの見たことがありますね。飯盛り女って何ですか。
まあ何
で遊女。
まあまあ一応遊女は要するにそのあれじゃん置場所しか置いちゃいけないんで、
うん、
まあ一応ご飯の給仕をしますよっていう建前でまあ夜のごちゃごちゃもしますって
。ああ今で言うちょっとせちがらいメイド喫茶みたいなもんかね。
メイド喫茶メイド喫茶そんなことじゃないでしょ。
でもなんかこの間さ
あそういうとこもあんのか。
ちょっとちょっと品の落としたとこだったらありえそうじゃない
ですか、そうなんや定位のいい売春婦なんだ、
うん、あるんじゃない。だってこの間広島でさメイド喫茶火事になって
たとか。そうですね。
なんかそんなようなの僕イメージしちゃったけどな。はい、豊橋とかねこの辺って今あれですよね。豊橋はあの
何
カレーうどん。
ああ豊橋ね
カレーうどんをしてますよね。
やってますよね。
ご当地グルメでね。
うずらの卵が入ってるんでしょ。
そうなんかご飯も入ってない
と、ね。ああそうか下にご飯が
入ってる、ね。なんか条件があって。ああ食べたことあります。
あるあるある
。あ僕食べたの。
え
僕まだ食べたことない
んで。あほんまに？
うん、
あるよ。まあまあいっぱいあるんでしょなんか店。
ああだからその条件さえ満たせば豊橋のカレーうどんになるんですよね。う
ん、なんか食べましたよ。
豊橋は。豊橋は一緒に行ったことあるよね。
行った。あれが多分初めてだと。
あ、そうなの？
あ、そうでもない。
あの渥美半島の方入っちゃって、あの鳥羽に渡っちゃったやつ。
ああ、船で渡ったんでしたっけ？須垣屋行ったやつでしょ？
あ、そうそう、須垣屋。うん。ね、東海地方といったら須垣屋っていう、
はいはいはいはい、
ご当地ラーメン。どちら？
どちら？ラーメンって
こと。まあローカルフードですね。B 級グルメですね。がありますね。
はい。
そうそう。あとで、ね、動植物園もあってね。
あ、豊橋。
うん、動物園あって、しか行ったことないな。はい。なんか七夕祭り結構有名らしいですよ。
へえ。
はい。さあ続いて五湯塾。
五湯。
はい、豊川市ですね、現在の。
豊川。
はい、五湯ってすごい油って字書いてますが、うん、持統天皇が、
うん、
三河の豪族が朝廷に従うように、三河の、なんて読むんですか、これ。
宮地山かな。
三河宮地山に三幸。
うん。
その時油を献上した
ん
だって、
うん、地元が、
うん、というところから五湯っていう名前がついたそうですね。すごいですね。持統天皇が三河行ったのって700年頃ですよね、
うん、
大宝律令の頃だと思うんで、
うん、
相当古い歴史から引っ張り出してきた名前が、
うん、地名の残りがね、
ね、残ってるんですね、うん、
はい、
現在は街道の面影を残す町並木が美しいことから観光地になっているそうです、
うん、
江戸風俗市にある尻尾の短い猫は五湯猫と呼ばれ流行したそうです。五湯から持ち込まれ五湯と赤坂、
うん、
赤坂、次の宿場がですね、
そうそうそう、
16丁と近く、
うん、
16丁っていうのは1里より、
1丁はなんだっけ、100何メートルじゃなかったっけ。
本当だよね、これ距離感覚見るとここだけ、
うん、利用に近いね、
近いですね、
うん、
はい、五湯と赤坂は近く、その短さを尻尾に例えて呼ばれた、
うん、
ああだから尻尾の短い猫
五湯猫っていうの、
明治維新の後はほい軍役所が置かれ軍の中心になりましたが、
うん、
鉄道の東海道本線の経由地から外れた、
あ、
なので、鉄道はもうちょっと海側の蒲郡の方に行っちゃったので、
そうですね、
その辺から、廃れていくの。うん。まあ、鉄道ね、走るの反対、賛成とかいろんな当時、
うん、
あったそうですわ。うん。
はないっていう話だ、
うん、うん。だって印象ないもん。ごめんなさい。こう豊川っていうと、結構山の方でしょ。
そうそうそう、街道は結構山手じゃん、内陸
の方に行っちゃうんだね、
道はね、うん、
だ全然なんか、はい、印象がございません。
あ、本当に、
うん、
ここ松並木行ったことありますよ。
あるの、うん、
ここ結構綺麗に残ってるとこで。
あ、そうです、だから逆に残ってんのか、
う
ん、
そうやね、まあ、まさにそうそうそう、ね、
まあ現在は、名鉄名古屋本線の五湯駅があって、
本五湯、あ、五湯駅ってのもあるの
みたい、
へ、
うん、で、まあ鉄道、名鉄さんが来たんだけど、
うん、
当時の繁栄は戻らず、
うん、
甲府っていう駅がある、国府と書いて
甲府ね、
うん、あ、そっちの方がにぎわっちゃってて、まあちょっと寂しい歴史があるのかな。で続いて赤坂宿ですね。
赤坂、
はい、姫街道の合流地で旅人を慰める半家の宿、
半家でいい、
半家の宿が、うん、広重の絵にもまとめられています、
うん、
東海道筋で、赤坂宿ね、東海道筋で唯一21世紀まで営業を続けていた旅籠として、
うん、
大橋や、
うんうん、
松尾芭蕉や歌川広重も泊まったことがあるそうです、
うん、
創業は慶安2年1649年、現存の建物は聖徳6年1716年の建築と伝えられ、
うん、
創業時の屋号は伊右衛門、
そうですね、
伊右衛門鯉屋、
うん、
鯉ってあのお魚の鯉ね、
はい、
伊右衛門鯉屋であった。2015年3月15日限りって、この間じゃないですか、
今年ですね、
旅籠としての営業を終了、
うん、
赤坂塾には享保18年1733年の時点で83元の旅籠があったが、
うん、
大橋屋はその中でも大旅籠でいいの、うん、大きい宿屋だったんで、
はいはい、
間口は9軒、
うん、
奥行きは23軒ほど、
うん、
宇田川博之が描いた東海道53次赤坂とはこの大橋屋の中庭を描いたものだそうですね。はい、こんなお店が豊川にあったんですね。
すごいね、今年まで
知らなかったですね。
営業してたんだ。
はい、豊川はもうさ、この辺ね、もう僕の中では豊川稲荷、
ああ稲荷さんもうちょっとこう上の方、北の方ですね、
うん、しか印象がないですが、この辺行ったことないな。
まあ降りないね。
はい、ごめんなさいね。愛知県の三河地域の方、本当に申し訳ございません。よくわからない。
名鉄の沿線って感じ、
ね、うん。さあ続いて藤川塾ですね。
藤川。
今度は岡崎に入りますね。
うん、
ああそうだ。豊川は今ほらお稲荷さんで揚げ物、うん。いなり寿司とか、
あ、お揚げの、
うん、
あ、
なんかその B 級グルメありますね。
ハンバーガーみたいな、
あるある、食べた、なんか揚げの
門前で売ってます
ね、うん、揚げを半分、横半分に切って、そうそうそうそう、ハンバーガーのパンツみたいにして挟んでるのね、うん、
はい、
うん、どうでした？
いや食べてない。
あ、食べなかったの？
食べてない。
あ、僕食べたよ。
あ、本当に？
うん。さて次ですが、藤川塾ですね。
藤川、
はい、愛知県の岡崎市に入ります。広重の53次の絵ですね、
うん、
どれこれ蘇鉄の絵だから、これか、藤川塾、また海辺に戻ってくるのね。
藤川はそうなの？
だってこれ海じゃないの？
海じゃないでしょ。
川なの？矢作川、
川っていうか、
遊んでるだけじゃない？広重の絵では、宿場の棒花？
棒花。
棒花って何ですか？
入り口でしょ。
で、はい、入り口で役人が大名行列の中に天皇か幕府に献上する馬が宿場に入るところを絵に描いたものなんだって。
うん。
わかんにくい。ああ、だから土下座してるんだ。
御幣を背負ったから、馬が。
はい、宿の西端に一里塚や獣王堂っていう、
うん、
これはまあお堂がある。お堂
でしょうね。
で、名物が紫麦。
うん。
何ですかこれ。大麦の栽培品種で、
うん、
食用というよりはむしろ観賞、染め物などに使われた紫麦。
うん。
だそうですね。これ、紺屋麦、紺ってある紺色の紺ですね。
はい。
紺屋麦とか、紺の麦、鷹の麦。
紺屋でしょ。紺屋か、まじ、なまって紺屋になったんじゃないか。
なるほど、
うん。
と言われ、茎や穂が紫色になる美しい麦。
うん。
見たことあります？
いや、なんかもうちょっとそれは、なんか岡崎市のホームページで見たんですけど、なんか多少売りにしてはるみたいな。
あ、そうですか。はい、はい、でこれは今の岡崎市の端っこなんだよね。
ああ、そうか。
で今の中心的な町にあるのが岡崎塾。
岡崎ですね、
ね、うん、こちらは岡崎城の城主、田中義政が岡崎城下町を大改革し、
うん、
東海道の道筋を27曲がりを作り、
うん、
岡崎城の防衛及び城下町を著しく発展させました、
うん、
電波町を中心に東海道を27の曲がり道で結び、
うん、
賑やかで発展しました、
うん、
岡崎城下の矢作橋は
天下武神、
天下武神。
天下武神。
天下武神の橋といい、工事は幕府によって行われ、江戸時代の岡崎は徳川家康の生誕地ということで、東海道に架かる矢作橋は、当時日本最長の橋と言われました。橋の東の八丁町、八丁町でいいかな。
そうでしょうね。
は八丁味噌で知られ、橋のたもとの味噌工場の味噌の香りを漂わせていましたと。
へ
え。岡崎といえば八丁味噌ですよね。
はあ。
が、そうですね。岡崎は家康生誕の地だから、やっぱ江戸時代は。
まあ、岡崎は特別ですね。
でも、なんか、特に特別扱いされてたイメージが僕の中には。
いやー、でも、やっぱ岡崎藩主っていうのはもう、老中への、なんか、登竜門で、水野忠邦でも、やっぱりこう、東海筋の、やっぱりこういうところで、お殿様やった人っていうのは結構幕府で飛んでいくから。ああ、
エリートコースに乗るためには。そう
そうそうそう、岡崎城主は結構。
へ
え、うん。水野忠邦なんかわざわざ国替えまでしてもらって。
ああそう、うん、すごいのね、
うん、
でもな、あそうか、でも天領とか特別、なんか特に特別って印象ないんだけどな。
天領じゃないよ、だから大名領、岡崎藩領で
直轄市しないんだ、生誕地。やっぱ駿府の方がすごいの。
あ、まあ、静岡はそうですね。岡崎、まあ、こうやっぱり防衛上こういくつかお城は小さい譜代の大名が多いですね、東海道筋。
なるほどね。27曲がりの道って、まあ、ジグザグしてるってことですか。
まあ、要するに街道スポンって取っちゃうとみんな素通りしちゃうから、こうわざとこう街の中をぐるぐるぐるってやって
あるね。昔のさ、そうそうそう、
城下町に
東海道のとこってさ、突然カーブになって90度曲がったりとかさ、
鍵になってるじゃん。
ああ、あるある。ああ、こうわざとね、
うん、
なるほどね。まあ今だったら許されないよね、渋滞のも
と
になって。
ああ、まあ車だとね、
うん、鉄道も走れないしね、
うん、
で矢作橋は日本最長の当時。
ああ、
どれ、
1号線に矢作橋ある、まあ、当時のはないでしょうけど
ね。矢作川って大きな川、
大きな川ありますね。
まあその大きな川に橋かけ、昔橋なんてかけないもんね。
だからこれ以上でかい川は大井川とか橋ないから、まあ矢作川が一番長かった
んでしょうね。なるほど、やっぱそういう意味で特別扱いなんだね、
うん、
さあ岡崎といえばですね、宮崎駿も大好きな八丁味噌。
宮崎葵好きな。
朝ドラで八丁味噌の主人公やってたじゃん。
あ、そんなやってた。
純情キラリって。
いや知らない
。岡崎舞台だろ。
へえ。別に本人好きなの？
いや好きじゃないとダメじゃ。好きじゃないとダメじゃないですか。
あ、そうですか。
はい、ね。だからやっぱこういうこと、岡崎といえば八丁味噌だらけですね。
やっぱりそうなんですか。
味噌ソフトとかさ。
ああ、
うん、
僕お城しか行ったことないんですよね、岡崎って。
結婚式に呼ばれて行ったことあるぐらいで、実はあんまり散策したことないんだな。
ああ、
うん、
はい、
はい、続いて地流ですね。
地流、
はい。さあ地流、これなんでこんな難しい。池の鯉と船で地流でしょ。
今あれか、知る
立つ
ですね、
うん、なんでこのさ、知流ってちょっと変わった名前ですが、
うん、
これはですね、東海道の近くにあった知流神社、
うん、
これは知るに立つと書くんですが、
ね、
そこの池に鯉と船が多く、旅人たちが池の鯉と船の宿と名付けた。
うん、
だから、なんていうの？
何が？
相性的にこの漢字の方を使われたって感じなのかな。
ああ、そうね。そう、だんだん有名になっていったんですよね。
で、伊勢物語で有名な八つ橋が、知流宿北五丁のところにあり、
うん、
柿つばたや、
雲出
にかかる八つ橋は在原の成平の歌で広く知られているそうです、
うん、
何のことやら。カラコロモ、キツツナレニシ、つましあれば、はるばるきぬる、旅をしぞ思う、
うん、
これがこの八つ橋の歌なの。
え、一番有名なシーンじゃん、伊勢物語の。
ふう、
え、絶対古典でやってるよ。
古典でね、在原の成平伊勢物語ってやったよね。
いや、このシーンでしょ、大体。これか、なんだっけ、あの都鳥だっけ、あのシーンか。
へぇ、
カキツバタっていうのがほら頭文字に歌に読んでやってっていう。
あーはぁはぁ、ほんとだ。すみません、ちょっと記憶に存じません。
あ、そうですか。
地流といえばね、藤田屋の大あんまきですよ。
あ、あんまきってなんかあるね。大あんまき、小あんまき、
大あんまき、
大あんまき、
あのね、あれなんちゅうの、ほらカステラみたいな、
あ、薄いなんか感じですよ、ね、
生地にあんこを乗っけてくるんでんの、
うん、そうやね。
うん、それぐらいだな、地流。あとね、昔ね、地流に八尾藩があったんですよ。
何、八尾藩って。
八尾藩って、あの静岡を中
心に、ああ、八尾藩、うん、ああ、潰れた店
の、そうそうそう、ね、スーパーマーケットで、
はいはいはいはい、
で僕が学生の頃ってね、
は
あ、あの大型スーパーがどんどん出てくる、まあ、今 の、 あのイオンモールの走りみたいなのが、
はいはいはいはい、郊外型の、はいはい、
できてきて、
はい、
当時地流の八尾藩といえば、なかなかすごかったんですよ。あ、でかかったんだ。
へ、
まあ、今行くと、まあ、今違うお店に変わっちゃってるけど、
はいはいはい、
ちゃっちいけどね、
うん、
そういうイメージがある地流ですね。
地流。
さあ、続いて名古屋に入ります。鳴海塾。
鳴海。
はい、これ現在の、なんだっけ、緑区か。名古屋市緑区ですね。
うん。
鳴海塾は、宮野塾から、呼び継ぎ、星崎、鳴海。江戸時代から、海の海岸、
海浜
が続き、
うん、
潮が満ちる時は、陸道、陸の道、
はい、
で潮を引く時は海の道と道路が分かれていたそうです。
へ
え、海だったの。
そんな
印象は全然
今は
ないですね。
鳴海ってぐらいだからね。
あ、そうか、海が鳴ってるの。
あ、
でその海は呼び継ぎとか星崎とか、そう、そういうちっちゃなエリアですね。
こういう地名は
あります、
ね、ある、
はい、全部あの名鉄の駅で、
あ、
各駅しか通ってないけ
ど、
ありますよ。海なんて全然
印象ないですね。そんな印象ないね、確かに。
でも東海道の宿があった、そういう町並みが残ってるのは、
うん、
観光ガイドとかでは見ますね。でも名古屋の端っこって感じがする。名古屋市の中では僻地です、
はあはあはあ、
うん、大都市ですけどね。さて、続いてラスト、宮宿
です、ね、ラスト、
はい、
名古屋。
名古屋、
うん、
東海道で最大の宿場、
はい、
天保14年には本陣2軒、脇本陣1軒、旗小屋248軒、
へ、
家の数は2924軒、
うん、
人口は1万トンで342人を数えた、
うん、
天保時代に。大都市ですね。まあ、古くから厚田神宮の門前町、港町でもありました、
うん、
尾張藩により名古屋の城下、岐阜と並び町奉行の管轄地とされた。木曽三川、揖斐川、長良川、木曽川はこの辺りで集まり、東海道の通行を困難にした、 普通は七里の渡しで、桑名宿へ、
うん、
だからここから船で、
そうね、東海道唯一の船旅、
はい、で伊勢の国に渡るわけですね、
うん、
で船酔い、船の弱いお客さんは鞘街道と言って、うん、いわゆるなるべく陸路で行く遠回りなコースですね、
うん、
旅人にとっては疲れた足を休める機会の船旅であり、満潮時の時で約4時間の船旅、結構かかりますね。
4時間どうだろうね、早そうな遅そうな、
遅いっしょ。
いや、それ今の船ならって話
でしょ。まあね、歩くこと考えたらだいぶ、
うん、
で、これね、熱田から桑名まで、
うん、
こう七里の渡しですが、
うん、
実はもうちょっとショートカットの船のコースがあったそうで、
あ、
この熱田、この宮から
桑
名じゃなく、
はいはいはい、
四日市に
十里の渡し、
十
里か、うん、あるある、
十里の渡しっていうのも意外と、
だ
からちょっとお金に余裕がある方はショートカット、
お金の問題なのかな、
それもあったみたいですよ。
へ、
うん、さあ、熱田神宮ね、は、私も何度か草薙の剣が
祀って
ある。ああ、
そうですね、
ここはもう清め餅かな、
清め餅、
はい、
あ、そんなんあんの、
うん、清め餅っていうのが僕の中では有名かな。あと蓬莱軒っていう、
あ、
ひつまぶし屋さん、
ひつまぶしね、
入ったことない。
あ、本当に、あれでもなんか明治らしいけどね。
あ、そうなの、
鉄道ができた後らしい
です
けど。
あ、さようでございました。で、あの、明日だってその名古屋だからさ、
うん、
空襲で結構やられちゃったから、
はいはいはい、
なんかその戦後どさくさにまみれて結構神宮の敷地内に、
あ、
なんかいわゆる闇市みたいな感じで、
はあはあは
あ、なんかまあね、まあ、そういう時だったから作っちゃって、そのまま町になっちゃってるとこがあって、出てってほしいみたいな、
あ、
なんか揉め事もあると聞きましたがね、はい、みんな東海道ね、こう行くとやっぱちゃんと東海道歩いてないですね、私たちね。
いやー、歩いてないでしょう。
ね、ほら、沿線で国道、車なり鉄道なりで通ってはいるけど、
うん、旧道はちょっとまた違うしね。
ね、うん、私の住んでる町でもそういう旧道ってもちろんあって、
あ、はいはいはいはい、
やっぱ。昔の町並みって残ってるのって匂いは残ってますよね。
そうね。
でもわざわざ知らない町のそんなとこまで行かないよね。整備、観光的に整備されてるとこだったらまだ行くけどな。うん。まあでも江戸時代こうやって盛り上がってね。
狭いよね。あなたの町の東海道のとこちょっと少し歩いたことあるけど。
うん。
これが日本のメインルートかと思うと、
まあ道幅狭いです
ね。狭いよね。今だったら車通るか通らないかぐらいで。
でね、僕の知ってる人はその東海道の
うなぎ屋、
うなぎ屋、
うん、
でそこは宿場町じゃないんだって。
あ、
江戸幕府が認定した五十三次じゃなくって、はいはいはいはい、その間にもある非公式な。ところでも結構あるそうね、
はいはい、
うん、なんでなんか最近そうやって博物館の人に聞いて、 あ、
うん、
じゃ あそこは東海道五十三次じゃないんだと、
うん、
うん、とかね、ちょっと勉強になったりね、しましたけどね。さあ、皆さんのねお住まいのところにも街道って、
うん、
いっぱいあるでしょうからね。
はい。
なんか面白いところとかあったら、やっぱこういう中山道なんかも結構今でも観光地でね、
ああ。
整備されてるところとかあるよね。
愛知特集ですから。
あ、そうですね。まあ、すいません。
それは。
ね、今回は愛知県からピックアップしてみました。
はい。
ね、愛知県の方はちょっと東海道に思い入れのある方またご一報ください。この
辺にお住まいの人とかいるのかしら。
いるんじゃない？
うん。
おお、いるっしょ。
いるんですか。
うん。多分。
うん。
うん。いるいる。
それこそありました？ステッカーの。
ステッカーでもいたような気がします
ね。豊橋とかいそうだね。
うん。
名古屋はおられたね。
名古屋いましたね。うん、はい。ね。はい。あと、さあ、ちょっと。
一応、まあ、愛知を。
はい、紹介しました。
舐めましたね。前回は、はい、犬山って、なんか愛知の一番端っこでしたけど。
はい。さあ、お便りいきます。
お便り。
はい。静岡の犬さんからいただきました。
犬、
お二人様こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。私は営業職なので主に営業者で過去の会をヘビーローテーションしております。
うん、
お二人の穏やかな会話は他の番組に比べてとても聞きやすく、個人番組にありがちな番組構成を無視した独りよがりな放送とは違い、プロのパーソナリティではと疑うほどです。この先200回300回と続けてくださいといただきました。
はい。
あら、そんなプロみたいに聞こえますかね。すごい適当な会話しかしてないですけどね。はい。まあ車でね聞くのはね、いいことですね。
そうなの？
だって、今テレビ見れちゃうでしょ？今の車ってカーナビのさ。
そう、走行中見れへんで。
あれ、でも、見てる車いっぱい走ってるじゃん。
不法改造じゃないの？
ね、だから、あれ、危ないよなって思うんで、うん、ラジオを聞くのはいいことだと思います。
あ、そういう意味ね。
はい。
うん、
はい、続いて、キヨさんから。
キヨさん。
はい。喧嘩の仲裁はしないケリーさん。最近ツッコミが鋭くなった水月さん、こんにちは。
うん、
困ったちゃんの大河ドラマですが、ここは定番中の定番、忠臣蔵ではどうでしょうか。私が見ていたのは峠の群像です。尾形健さんが大内蔵之介で、
大石。
あ、ごめんなさい。大石蔵之介で、うん、板谷十三さんが吉良幸助之介でした。
うん、
キラさん、憎ったらしかったですよ。
うん、
今の時代、上司の敵討ちなんて流行りませんが、誰もが知っているお話もいいんじゃないかしら。全然知らない人が主役だと興味が湧かないものです。暇人な私は妄想中心蔵を作ってみました。
うん、
今考えているのは、蔵之介が大地の子の上川隆也。
うん、
キラは、ダイワハウスの CM のお父さん役の、国村淳さ
ん
です。
う
ん、大河ドラマではないのですが、日テレで年末2夜連続で忠臣蔵をやっていた時のキラは森重久弥さんでした。
うん、
住小屋で見つかった後、なぜだか脳を舞い始め、びっくらこいた思い出があります。打ち入りの当日、雪が降ったことも、演出上大切な要素だと思います。226事件の時も、雪が降ったはず。押し入る時には、雪は必要なのでしょうか？足音が聞こえないからでしょうか？妄想中心蔵、完成したらまたメールしますね、といただきました。まあね、花もいう散々な感じで、一桁行ったり行かなかったりをね、視聴率、
うん、
繰り返してますが、まあ、キヨさん、忠臣蔵って今、見ないね。
あー、そうですか？
今、昔ってなんか各チャンネルで、
まあ、年末はね、確かに定番でしたけどね。
今、見ないね。
まあ、時代劇とかね、昔の映画とか一応やってますけどね、その時期になると。
もう、なんだろう、忠臣蔵は元禄繚乱、
元禄繚乱、
うん、勘三郎さんが主人公で、
あ、大河の、
うん、
ああありましたね、
やってた、
はいはいはい、
見てましたが、
はい
はい、なんかあれ大河にすると長ったらしくって、 打ち入りまで長いじゃん。
長いですね。
なんかだらけちゃった印象があるな。ね、最近見ないですけどね、こういう大型時代劇も最近、お正月特番ぐらいかな。
正月やってんだっけ、まだ。
なんかやってますね、いろんなとこで、
うん、
いろいろ、あのテレビ東京の12時間ものと
か、あれか、
やってないですけどね。はい、で、清さん、お便りありがとうございました。
はい。
はい、おもれきでは、皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、戦争の体験談、国語で習った戦争物語、歴史が歌詞になっている効果など、他にもいろいろとお便りテーマがあり、あります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com、
うん、
Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。
はい、
さらに、おもれきでは、YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。